ご機嫌いかがですか。矢口清原の AT40 県外トーク。このポッドキャストは FM924AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています。いつも聞いてくださってありがとうございます。全米トップ40 D80s デラックスエディション、そちらの放送内では語り尽くせないことを県外という位置づけでいろいろと語る、そんな流れとなっております。アーティストスポークンという別チャンネルの方にご出演いただきましたカール南沢さんと一緒に、この人とこの人についてちょっとこの機会にこの場所で、語ってみたいなというような企画を考えてみました。2023年9月に永眠されました全米トップ40ファンならばこの2人の名前きっとご存知だと思います。それぞれに関しての我々の、こういう人だったのかな、そしてこの音楽どうだったんだろうかなというようなこと、まあ自分の受け止め方とは違うと感じるところもあると思いますけれども、参考までに聞いていただき、そして場合によってそのフィードバックをね、テンベト 40D80s デラックスエディションの方にいただければまたそちらの方でも、ピックアップいたしますので、よければお送りください。その2人というのはゲイリー・ライト、そしてジミー・バフェット、お二人を忍んでの企画となります。さあカール南沢さん、
はい、
2人の名前ゲイリー・ライト、そしてジミー・バフェット、うん、いずれも私たち全米トップ40 で、素晴らしいポップヒットをたくさん聞いてきた立場においても忘れることのできない2人かもしれませんね。順番にいきましょうかね、
はい、
ゲイリー・ライトの訃報が届きまして、
うん、はい、
簡単にざくっていうと、これ必ず触れられるのがスプーキートゥースのメンバーであった、そしてソロとして、ドリームウィーバーとラブイズアライブの2大ヒットを放った、そのゲイリー・ライトさんが2023年9月4日80歳で、パーキンソン病と戦いつつ、過ごしてきたその、戦いに、幕を下ろすということとなりました。ゲイリー・ライトという名前を聞いて、うん、南沢さんの最初のこのなんて言ったらいいかな、こういう人っていうようなイメージは何でしょうかね。
あ、僕はもうとにかくこの洋楽を聞き出した全米トップ40を聞き出した、
はい、
年っていうのが76年、
そんなタイミングでのあのヒットの、はい、との巡り合いだったわけですね。
そうです。でまさしく聞き出したのが76年の4月ぐらいなんですけど、ジョニー・テイラーが1位の頃ですね。
あ、ディスコ・レイディーですね、はいはい、
ゲイリー・ライトが、はい、確かラブ・イズ・アライブがトップで入ってたと思うんですよ。
うん、はいはい、
だからその時に出会った曲っていうのは、全てがこう、うん、乾いたスポンジに水を吸収するような、
あ、わかりますね。
中学校2年生だったんで、
あ、それはまた若かったね。
そう、
私はもう高校生ぐらいだったから、うん、もうちょっと洋楽っていうものに対してのね、アティテュードみたいなものもだいぶできてはいたんですけどね。
なんで
中学ならな、
そう、はい、ヒットソングとしてもうとにかく吸収してましたね、はい、だからドリームウィーバーの方がどっちかっていうと、
はい、
印象は強かったですけどね。
うん、なるほど、
なんていい曲なんだろう、
うん、非常に夢の中にいるような、
うん、
まあ、あまりにもベタな表現なんだけども不思議な音像を持った
そうですね、
という曲でしたね。あんなの他にはあんまりなかったですよね、うん、今回いろいろ調べてみたら元々のキャリアは子役さんで、はい、役者の方、1954年ファニーのブロードウェイキャストに加わってるなど、
そうなんですか。
その一方で医学を目指そうということで進学も考えて、
医学、
そのさらに一方でハイスクールの時にバンド活動もしていたと。ただこの時点でゲイリー・ライトは音楽をプロとしてやるのは人生としての不安要素が高すぎるということで、
はいはい、
アメリカあるいは西ドイツでお医者さんになるということを目指したそう で、
うん、
でヨーロッパに行くんですけれども、
うん、
ここで医学の方は割と挫折してやっぱり音楽だということで、でイギリスで活動したからスプーキートゥースに関わるということになった。出身はニュージャージーでアメリカ人ですからね、
はい、そうですね。
そしてそのスプーキートゥースでは後にフォーリナーを結成するミック・ジョーンズがいたということもありまして、後々70年代後半以降のね、我々とポーティファンの中でスプーキートゥースの、位置づけみたいなものが結構不思議な、部分がありますね、
うん、
そしていくつかね、アルバムを出した後、70年代の結構前半からソロ作品は出していますが、転機となったのが、はい、A&M を離れてワーナーブラザーズと契約したことで、そして1975年夏ザ・ドリームウィーバーリリースとなりまして、
うん、
長い時間をかけて76年の春にアルバムチャートでトップ10入りを果たし、
ドリームウィーバーは先か、
そうですよ。
あ、そうか、
順番的に。
あ、
じゃあ私もゲイリーライトの名前を先に知ったのは夢織人、
うん、はい、そうですね。ですね。またいい放題でしたね。
まあね、うん、もう一つもね、本当に最高です
から
ね。
あ、まあ確かにね。
夢織人が長い時間かけて小刻みに登っていって、で結局2位じゃないですか。ですね、はい、これがね、ヒットチャート好きにはたまらないですね。
確かにね、そうですね。
これは1位にならなかった曲、うん、だけど絶対忘れない曲だっていうね、うん、そういう刷り込みが私の中で
76年の2位ソングって、はい、もう多分みんな大好きな曲ばっかりなんですよ、
う
ん、
あ、まあそれで言うとトップ10に入った曲のクオリティがみんな一緒に高くて、
あ、まあもちろんそうですね。
なおかつ1位になれないギリギリのところまで行ったということへの心象的な要素が加わりますね、う
ん、あのエルヴィン・ビショップとか、
あー、フール・ダ・ランダン・ペロリンダもよかったな、ユーロ・ネーバー・ファイン・ダ・ナザー・ラ・ブラック・ファインだね。
現でゲアリー・ライトも2発ですよ、
はい、そうなんですよ、はい、あのとにかくドリームウィーバーってアルバム自体も、はい、ハモンドオルガン、クラビネット、ムーグシンセサイザー、フェンダーローズ、いくつものキーボードを主体とした、うん、作品作りを試みて、もともとジョージ・ハリスンと一緒に、電子音楽なんかをね、はい、非常に極めようとしていた人だし、でそのドリームウィーバー自体は、後にウェインズワールドに使われることによって再録音バージョンの方も、でその他にも
ウェインズワールド、そうですね、
映画のトイストーリー3、アイスエイジなどハリウッドサウンドトラックによく登場したということで、それだけある意味こう視覚的なビジュアルを喚起するような不思議な出力として実に忘れられない。
いや忘れられないですね。
実に忘れられない、うん、そしてその後を追いかけてくるようにしてラブイザーライブがやってきました。
これ初めて聞いた時に同じ人かと思いましたけど、ガラッと変わってきたんで、
あの曲層というんでしょうかね、うん、ドリームイーバーは本当に不思議なドリーミーなあのシンセサイザー主体、うん、ところがラブイズアライブに至ってはファンクでしたね。
そう、結構ファンキーだったんで、
あのそれもでもあのベースラインは多分キーボードで打ち出していたということを考えると実に80年代的なんですよね。 あそこがシンセサイザーの新しい使い方っていうのを私がヒットチャート上でものすごく意識したのはゲイリー・ニューマンのカーズだったんです
けど、はいはい、
あのリフをね、リズム楽器のようにドゥッドゥッドゥッドゥッていう、あれをシンセサイザーで全部再現するっていうことにものすごく大きなショックを受けて、でそれの先駆けとしてラブイザライブ、これ日本タイトルが
ラブイザライブは何でしたっけ。
愛は生きているんですよ。
そのままでしたね。
ドリーム、ウィーバー、ウィーバーはアムとかね、オルだから、うん、夢オリビと、
はあ、そのままでしたね。
でラブイズアライブ、愛は生きている、まあね、
はい、
そうですねとしか言いようがないっていうね。
確かに、
まあでもね、その時 の, あのディレクターの率直な気持ちが反映された。
これ、どちらですか、レコード会社は。
ワーナーです。
あ
ー、ワーナーパイオニアですね。当時の
田中さんあたりですか。
いや、ディレクターの方は私もまだこの時点ではリスナーです。
そっか、
中に入ってうんぬんというのことはあんまり意識してなかった。ただだいぶ経ってからゲイリー・ライトのベストアルバムが CD 化された時のライナーは確か一遍書いていて、
あ、そうですか、うん、
細かい部分は一切合切忘れていますが、あとね、全米トップ40リエイティーズ的には Really Wanna Know You っていう曲が
ありましたね、
はい、君のすべてを知りたくて、
最高位39位とか8位とか、
まあ、非常に、ね、そこまでの人じゃなかったんだけど、あれはあれで、
うん、
ゲイリー・ライトらしく
て、いや覚えてますよ、
ものすごくいいアルバムじゃなくてヒット曲でしたね。
はい、う
ん、実はもうこれで第1週は、はい、終わっちゃうんだけれども、
うん、
この次の週にゲイリー・ライトについてもっと話す部分はありますか。
あ、はいはい、
あ、じゃあそれはそれで持っていくことにしましょうかね。ゲイリー・ライトに関してもうちょっと細かく深掘りするような展開を、カール南沢さんとともに、お届けいたしますので、次回もお聞き逃しのないように。